堀会第63節一十万倍と言おうが、一人がおかげを受けたので千人も万人もおかげを受けるようになるから、良い手本になるような信心をせよ。喜びの種をまくという。自分では喜びの種をまいたつもりの人がいる。それでも喜びの芽が出ないなら、喜びの種が枯れておると、教えのいただき直しが必要だ。喜びの種をまくという。喜びの種。喜びの芽が出ないなら、と師匠はおっしゃっておられますね。喜びの種が枯れておると、教えのいただき直しが必要だ。まあなるほど、わかるようなわからないような、具体的にはどういうことだろうか。教えのいただき直しをして、そこにわかるものは何か。喜びの種とは何だろうか。喜びの種をまくと、喜びの種をまいたつもりの人がいると、その喜びの種、喜びの芽が出る、その元になるものは何だろうか。喜びが出る、まあそれは私どもがどういう時に喜ぶのか、何に対して喜びを感じるのか、ということかもしれませんね。私どもの願い事が叶う、そこに喜びを感じる、まあ大体はそうですね。ですから、もし喜びが出てこないとするならば、それは私どもの願いがどこに置かれているのか、まあ喜びの種というものをもう少し別の角度から見てみると、それは願いというものかもしれませんね。私どもの願いがどこに置かれているのか、それが喜びの種ということではないでしょうかね。その人が助かると言います。神様の願いは人が助かることです。もちろん神様も助かられることですけれども、人が助からなければ神様も助かられないと申されますから、神様ご自身の助かりをだけを願っておられるというのではない。人が助かることによって神様ご自身も助かられるというような助かり方を神様は願っておられるわけですね。ですからまずは人が助かるということが第一だと。神様の願いの第一は人が助かるということだと。そしてまた哀楽理念の願いといいましょうか、の追い求めるところ、それもやはり人が助かるということが第一になるわけですけれども、その助かるということが何をもって助かるというのか、どうしたら助かるのか、ただ人が助かりさえすればと申しましても、その人が助かる人を助けるということがどういうことなのかということがはっきりしておりませんと、助けたことにならないことがありますね。ある師匠のもとに親御さんがお参りになられた。そして今にも息子が死にそうですと。ですから息子の病気を助けてくださいとお願いに参られた。そこでお願いをされ、まあ信心をされたのでしょう。で息子さんの命が助かった。でその時点では、 ああおかげをいただいた、息子の命を助けていただいてありがたいと、まあ助かられたわけですね。ところがそれから十数年後たって、まあ子供さんが成長された、大きくなられた、そして今度はその同じ方が参って見えられて、先生あの時に息子の命を助けてもらわない方がよかった、今それこそ息子がどまぐれて家族がそれこそまあ崩壊というのでしょうかね、家族が迷惑しておりますと、どまぐれた息子になってしまいました、あの時死んでしまっていた方がかえってよかったような気がする、というようなことをお届けされたそうです。人が助かるということの難しさを感じますね。ただ病気が治った、命が助かった、いただいたと、その時点ではあたかも助かったようにあるかもしれないけれども、十数年後たってその子供が道を踏み外した、どまぐれた、悪いことをしてかした、そのおかげで自分も人様も迷惑をするようなことになったというわけですから、まあ大変難しいところがありますね。もしその息子さんがおかげで成人して人様のお役に立つようになりました、みんなが幸せになりました、あの時命を助けてもらって大変ありがたいことになっておりますということなら万々歳なのでしょうけれども、人生においては、人間たくさんの人々の上においては、必ずしもそうとばかりは言えませんからね。かえって命をいただいたその子供がそれこそ悪い大人になってしまったということも中にはあるわけですから、人が助かるということがどういうことだろうかと、本当の意味においての真実、人が助かる、そこを目指してのものでなければなりませんね。そしてただ命を助けて願い事を叶えて助けたというだけでは、まあ取り次ぎ者として本当の助けたことではなかったということになりましょうね。その後のまあアフターケアというのでしょうか、命を授けられた、再び授けられたその子供が正しく成長するようにやはり見守ってあげる、まあ共同というのでしょうかね、それは神様がなされるのでしょうけれども、そういう共同を見守るということ、そのお手伝いをさせていただくことと、いわゆるアフターケアがなされてなかったということにもなるかもしれませんね。それでは本当の助かりを願っていた、本当の助かりを祈っていたということにはつながらない、ある意味どこにまあ原因があるのか、まあ問い詰めても仕方がないことですけれども、いろいろ考えさせられますね。それで人が助かるということ、それはどういうことかと、私どもが人が助かる、真実助かるというところに焦点を定めて、そこから来るところの、いただけるところの喜びであって初めて本当の喜びの種をまいた、それが実るということになるのではないでしょうかね。助かるということですけれども、例えば子供がいます、その子供に親がいます、その親が子供を助けるという思いからでしょうか、子供があれが欲しい、これが欲しい、あのおもちゃが欲しい、このおもちゃが欲しい、あれが食べたい、これが食べたいと、その求めるものをすべて買い与えて、子供に何不自由のない生活をさせたい、させようと思い、そうさせたといたしましょうか。 ですから、子供が望むものは何でも与える、買い与える、まあ揃えるということですね。それはその子供を本当に助けたことになるのでしょうか。子供が子供にとっては何不自由のない生活を送らせていただいた、送らせていただいているということになるのかもしれませんね。あれが欲しいと言えばあれをくれる、これが欲しいと言えばこれをくれる。いわば子供の欲するものは一切合切親が揃えてくれる。まあそういう親が子供を助けるという助け方もありますね。子供が何か問題が起きたらすぐ親がそれをまあもみ消してくれたり解決をしてくれたり、子供に何不自由のない不足のないというのでしょうかね、生活をさせてあげよう。まあこれも子供を助けるということにおいての一つの親の愛情の表れの一つかもしれませんね。しかしそういう助け方で果たしてその子供が本当に助かった、助かっていると言えるのでしょうかね。これはまた疑問ですね。親が、親の財産がある間はそれで良いのかもしれない。親が子供が言うこと、願うことを叶えてあげられるその財産がある間はそれで良いのかもしれないけれども、親が亡くなってしまった、もう財産がなくなった、子供の言う通りのことを叶えてあげられないということになったらまたどうなりましょうかね。まあそういうことがないように、子供の願い事を何でも叶えてあげれるように親が一生懸命まあ働いて稼ぐのだと、まあそれが親の喜びだ、楽しみだとも言う人がいないこともないかもしれませんけれども、そういう環境の中で育ったその子供が、何不自由のない中に育った子供が、本当に本当の意味においての助かりを得たことになるのでしょうか。助かりの世界にいるということになるのでしょうかね。そうは思えないように思いますね。まあわがままな心を増長してしまうというだけのことであって、真実の子どもの助かりがそこにあるとは思いがたい、考えがたいところがありますね。神様が子どもを助ける、人間氏子を助けるということは、人間氏子が欲するものを全て与えて、人間氏子に不自由のない生活をさせて、そして人間が助けられているという感覚を味わわせるためのものであろうかと。人が真実助かるということはそうではないように思いますね。そういう助かり方、そういう助け方にはどこかほころびが出る時があるものです。何かがあったらまあ爆発してしまうというのか、破れてしまう、脆い助け方ではないでしょうかね。脆い助かり方というのでしょうか。一方、子供があれが欲しい、これが欲しい、あれが食べたい、これが飲みたいと言っても、そのある時には与えるけれども、ある時には与えられないというような親がまあほとんどではないでしょうかね。与えてやりたいけれども、子供にそれこそ欲しいものを与えたいけれども、そこまでの余裕がない、勉強をさせたいけれども家庭にそれだけの余裕がないといったような、 十分に食べたいものを食べさせることもできない、欲しいものをおもちゃを与えることもできないということの過程の方が大部分ではないでしょうかね。そういう中に子供が育ち、そこで助かっていく、そこにはあれを欲しいものが得られない中にも助かっていけれる、欲しいものを得て助かっているという人間、そういう子供はその欲しいものがひとたび得られなくなるとその助かりがなくなってしまうわけですからね。大変危うい助かり方です。しかし欲しいものが得た時の助かりを感じ、また欲しいものを得られない時にもまた助かりを感じる、そういう生き方ができるならば、そういう助かり方があるならば、いついかなるどういう中にあってでも助かっていけれるということになりますね。そういういついかなるどういう中にあってでも助かっていける、喜んでいける、その道を教えてくださる、それが愛着理念だということなのです。ではどうあったら人間が助かっていけれるのか、人間がどういう中にあってでも助かりを得られる、そういう助かりを助かってほしいと願われるのがこの天地金の神様、親神様だと思いますね。人間を甘やかして助けて、その甘やかしたことで人間を助けたと思われる神様ではない。時には厳しいこともあり、時には願い通り思い通りにはしてくださらないこともある。そういう中にあってでも助かっていけれる人間を育てたい、氏子を育てたいというのが神様が人間氏子に願っておられる助かりではないでしょうかね。そのためにはどういう喜びの種をまくのか、どういう願い事を私どもが心の中に持っておればよいのか、私利私欲から来るところのあれが欲しいこれが欲しい、我情我欲から来るところのああであってほしいこうであってほしいということからは得られない助かりですね。我情があったのでは、私利私欲があったのでは、本当の助かりは得られません。どこに願いの焦点を定めるのか、これはもうやっぱり自らの心が育つこと、心が育つことによる助かり、心を育てるというそこに焦点を定めてのものでなければ人間の真の助かりは得られないということなのですね。ですから喜びの種をまくという、その喜びの種、それは私どもの願い、その願いはどういう願いを持つのか、それは自らの心を育てたい、自らのそれこそ神様が私に願っておられるその心を育てたいという、そこに焦点が定まらなければ、そういう種を心の中に持たなければ、喜びの心が、本当の意味においての喜びの心が湧いてくるとは思いませんね。自分に都合の良いことが起こってきた時だけ、私利私欲においてのですね、我情我欲においての都合の良いことが起こってきた時にだけ喜ぶというのであったのでは、本当の喜びはそらしません。本当の喜びは自らの心を育てたい、神様の願いに沿いたいというような願いが私どもの心の中に そういう種が宿った時にいただけてくる。さあこのことによって心を育てるのだ、魂を磨いていくのだ、という喜びではないでしょうかね。私どもが喜びの種を、私どもの喜びの種は一体何だろうかと、自分の心を見つめ直してみる時かもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。